3節は罪の許しを賜しのみか清き御霊を与えて天地御国に伴いたも深き恵みを感謝する。262番、我が生涯を改まれイエスを信ずしより、イエスを信ずしより、イエスを信ずしより、喜びで胸はあふる。263番、罪と名を許され神のことを知られ、大いなる喜び我にあり、感謝に満ち溢れ、あなたの褒め歌常にあり、天地御国に浮かばなお歌わ。264番、我あがなわれて自由に知られ、キリストにありいて安きになる。あがないあがない我を歌う。まあこういう歌詞がね、本当に繰り返されている。皆さん、この歌詞をこの見ながら読みながら改めてですね、こんなことしたこと初めてですが、じっくり読み味わいながらですね、救いの喜びを3つにまとめている。1つはですね、キリストの救い、贖いを受けている喜びです。これが賛美されています。2つ目が、いつもキリストの平安に守られている。人知では計り知れない神の深い平安の中に私たちが保たれているということを歌っています。そしてやがてこの世の苦労困難が全て感謝に変えられて、やがて御国に着く朝、やがて御国に私たちを迎えられるというこの希望の喜び、これがありますね。大体この3つにまとめられると思います。いろんな表現がありますが、あ、本当にそうだなと思いますね。で、聖書から説教しますけど、賛美歌から説教する説教のポイントを開くの初めてです。本当にそうだな。皆さんの聖書を読みますけども、私もそうなんですがね、あんまり歌を歌わない、デボーションの時に、ね、祈祷会の時は歌いますけどね、もっと歌わなきゃいけないなと思いますね。祈れない時も賛美はできると言った人もあります。祈る心がなかなか持てない、だけども書いてある歌詞を賛美することができる、ね、賛美から始めて歌詞に捉えられて、本当に信仰がもう一回リバイブされていることがあるんですね。いつも喜んでいなさい。第2番目は、絶えず祈りなさいですね。この言葉の直訳は、途絶えることなくということですね。絶えずというのは、いつもと同じ意味だと言われますけども、途絶えることなくというのが本来の意味です。絶えずということは、いつでもパウロが祈りに結びつけて何度も用いている言葉だと言われます。祈りの継続を言っているんです。違う言い方をするならば、祈りをやめてはなりませんということを言っているんですよ。そういう意味で用いている。皆さん、祈りは病やすい。そうですね。ある時は熱心に祈っていても、ある時になると祈らなくなるんです。私たち緊急の問題が迫った時に、切羽詰まった時に、日中の幸もいかんすまったに、神様、もう一生懸命祈るじゃないですか。子供が本当に病気した時に、私たちは本当に祈るじゃないですか。しかし、子供が収まると、ああ、よかった、神様感謝しますと言いますけども、祈りも、感謝もそこで止めてしまうということが案外ありますね。自分の信仰を思い返して、ああ、あの当時は、若い時はよく祈ったもの、あの時代は教会の祈り会にも熱心だったと解雇する人がいますが、パウロは祈りは途絶えることになっているんです。祈りをやめてはならない。あなたの弱っている人だと泣いている苦しい人を強くしなさい。信仰の父と呼ばれるアブラハムも、実は私たちと同じ祈りをやめた人なんですね。なかなか約束の子が、イサクが与えられなかったわけでありますね。本当にこの神様の御心を計り知ることができない、分からなくなりましてです、彼は肉的な手段、いろんな手段を取るわけです。そうしますと彼はね、祈れなくなってしまう。 失望の中でもはや彼は祈らなくなった時がありました。あの祈らないっていうことの一番の理由が失望です。祈っててもなかなか聞かれない。時が来れば必ず成就する神の御言葉、それなかなか信じることができない。厳しいですね、現状が。だからがっかりするとね、命から祈る勇気がないでしょう。ですからアブラハムの生涯は祈りの祭壇というものをこう絶えず修復していった生涯だったということですね。天幕を畳、移動します。そして遊牧民族ですから天幕を建て張ります。その天幕の生活のそばに、傍らに祭壇をまた築くわけです。石の祭壇、これ崩れやすいんです。だから石の祭壇は築き直さなきゃ大切に乗るってことはそういうことなんです。一回乗ったら、その素晴らしい霊性の中で祈ることができたら、あ、祈りができたって言ったらそれでそのまま行くんじゃないんですよ。絶えず祈りを築き直す。祈りの祭壇はこぼたれやすいんですから。そのことにおいて私たちが祈り続けることが初めてできる。サムエルが幼い時に、この神の宮に捧げられました。サムエル、サムエルと呼びかける神様の御声を聞きました。だけども、彼はまだ祈りが教えられていなかったんです。どう聞こえて、神様の声が聞こえた、それが神様の声だとも、さえも分かりませんでした。エリー先生のところに行ってお呼びになりましたかということを3度繰り返すわけですね。エリー先生がその時にはっと気がついて、あ、神様がこの幼子を呼んでらっしゃるの。その時に初めてエリー先生が教えてくださった。もし神様が呼ばれたら、こう言いなさい。しもべは聞きます。主よ、お語りください。皆さんね、祈りってのは教えられなきゃならない。学ばなきゃいけない。自然に祈りはできない。祈り続ける祈りは教えられ、訓練され、学ばなければならない。そして初めて応答することができる。サムエルという人が一生涯かけて祈りにおいて困難な全イスラエルを治めるという預言者でもあり、最後の獅子でもありましたけども、イスラエルを導いた人ですね。このイスラエルがやがてですね、予敵になりました。世に流れました。多くの国々のように私たちも王様立ててくださいってですね、神権政治を捨てた。神様言ってるけども、そうじゃなくて王様を立ててください。サムエルがっかりしました。過ごしました。神様祈りました。サムエル、お前を捨てたんじゃない、私を神を捨てたんだ。そしてそのことを言っても、私は民の心を聞こうということで、サムエルとして最初の王様サウルが建てられた戦いきさつが出てまいります。だけども彼はがっかりしましたけども言います。私はがっかりする、本当にこの民に対して本当にがっかりしてしまった。だけども私は祈ることをやめて神の前に罪を犯すことはしないと言いました。サムエルは失望に打ち勝ったんですよ。祈りをやめることは罪を犯すことだと彼は自覚しているというんですね。イエス様は、我が家は全ての民の祈りの家と隣るべきであると言われた。この言葉はですね、穏やかに言われた言葉じゃないでしょ。宮清めの時に言われたんです。鞭を持って鳩や動物を追い払い、自然の両替輪のこの台をひっくり返して広い怒りを見せられているんです。もう弟子たちはびっくりいたしました。イエス様、何をそんなに興奮なさったんですか、怒られたんですか。我が家は全ての民の祈りの家となるべきだ。その祈りの場が、祈りの時が他のことにおいて踏みにじられているのが、イエス様においては聖なるお心によっては我慢ができなかった。我慢がおできにならなかった。皆さん、教会の祈りは豊かで強くあるべきだと思います。